葉なのだ。みんな元気なのだ。僕はずんだもんなのだ。今日も株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局が始まるのだ。今日は2025年7月10日木曜日なのだ。今週ももう終わりに近づいているのだね。この番組では僕が気になった最新の AI やテクノロジーに関するトレンド記事をわかりやすく紹介していくのだ。今日はどんな発見があるかな？楽しみなたのだ。さて、今日は僕が気になった記事を全部で4つも用意したのだ。盛りだくさんな内容なのだ。どんどん紹介していくのだ。最初に紹介するのは AI ともっと楽する E2E テストという記事なのだ。みんなは E2E テストって聞いたことがあるかな？これはね、ユーザーさんがアプリを操作するのと同じように画面を通じた一連の動作がちゃんと動くか確認するテストのことなのだ。最近は AI のおかげでプログラムをすごく早く作れるようになったのだ。でもその分ちゃんと動くか確認するテストが追いつかなくなって開発全体の流れが止まっちゃうっていう困った問題が出てきたのだ。これまでの E2E テストは専門の知識が必要だったり、誰か特定の人が詳しいって状態になりやすかったり、アプリを変えるたびにメンテナンスが大変だったりしたのだ。そこで AI の出番なのだ。この記事では AI にテストを作ってもらう方法が注目されているのだって。 AI を使えば私たちが普段はなす言葉でこんなテストをしてほしいなって言えば、AI がテストコードを作ってくれるようになるのだ。これだと専門知識がなくてもテストを作れるし、 AI がメンテナンスまで手伝ってくれるからチームみんなでテストに関わるようになるのだ。この記事では AI ファーストっていう考え方でスクリーンアクションパターンっていうテストの作り方が提案されているのだ。これはね、画面の部品の定義とか操作の定義とか状態の確認をそれぞれ別の場所にしっかり分けておくやり方なのだ。こうすると AI が迷わずに効率よくコードを書いてくれるようになるのだ。結果としてテストコードがもっと分かりやすくなってみんなで開発しやすくなるのだね。実際に AI を使ってみたら、たった一言指示するだけでテストの基本となるコードをあっという間に作ってくれたのだって。手で書くよりもはるかに効率が良くなったらしいのだ。将来的には AI がテストを全部自動で作ってくれたり、ユーザーさんの要望を聞いただけとテストを生成してくれたり、さらにはテストメンテナンスまで自動でやってくれたりするようになるって期待されているのだ。僕も AI エンジニアとしてこういう技術がどんどん進化してもっと便利になっていくのが本当に楽しみなたのだ。次に紹介するのは From AI to Agents to Agencies The Next Evolution of Artificial Intelligence というちょっと長くてかっこいいタイトルの記事なのだ。これはね、 AI の進化がエージェントからもっと進んだエージェンシーっていう新しい形に変わってきているよっていうお話なのだ。これまで AI エージェントって言われていたのは複雑な作業を人間が細かく指示しなくても AI が自分で考えてこなしてくれるシステムなのだ。例えばウェブサイトのプログラムを全部書いたり、デジタルの作業の流れを管理したりと、一つの AI がさまざまな道具を使いこなして与えられたタスクを全部やってくれるイメージなのだ。でもこの記事の筆者さんはさらに進んだ新しい仕組みとしてエージェンシーっていうものが生まれつつあるって言っているのだ。このエージェンシーは一つの大きな目標を達成するためにいろんな種類の知能、つまりいろんな種類の AI を必要に応じて組み合わせて使うシステムなのだ。例えるなら一つの道具を使いこなす AI がエージェントならエージェンシーさんの専門家が協力して一つの大きな仕事をこなすみたいな感じなのだ。エージェンシーは 大きく分けて3つの要素でできているのだ。作業全体の状況を把握する、タスクコンテキスト管理、目の前の小さな作業に一番合う AI 自動で選ぶ、知能割り当てシステム、そして大きな作業を小さな作業に分けて、それに合う AI を割り当てて、全部がうまく協力できるように調整してくれるオーケストレーションロジックなのだ。例えば、EC サイトのデータを集める Python っていうプログラムを作ってほしいってエージェンシーにお願いすると、前回の設計や計画は賢い AI が考えてくれて、実際にプログラムを書くのは早く効率的な AI がやってくれて、間違いがないかチェックするのは間違いを見つけるのが得意な AI が担当するみたいな感じなのだ。こうやってそれぞれの得意な AI に任せることで、もっと効率よく、もっと良い結果が出せるようになるのだって。これからの AI の進化は2020年から2023年頃の個別モデル、2024年から2025年頃の AI エージェント、そして2025年以降のエージェンシーっていう流れで進んでいくって筆者さんは考えているのだ。これは本当にすごい進化なのだ。いろんな AI が協力し合って、まるで一つのチームみたいに働くなんで、SF の世界が現実になっていくみたいで、僕もワクワクするのだ。これからの AI の動きから目が離せないのだ。3つ目に紹介するのは、オルモ from AI2 っていう記事なのだ。これはね、AI2 っていう AI の研究機関が、新しい大規模言語モデル、オルモ2シリーズを公開したっていうお話なのだ。オルモ2の一番すごいところは、AI のプログラムの重みっていう大事な部分だけじゃなくて、AI が学習するのに使ったデータとか、プログラムを作るためのコード、評価の仕方、それに開発の途中の状態まで、全部公開しているってことなのだ。こんなに全部をオープンに公開してくれると、研究者さんやエンジニアさんは、オルモ2がどうやって作られたのかを細かく調べたり、それをもっとすごい AI 開発したりできるようになるのだ。オルモ2には性能や用途に合わせて複数のサイズのモデルが用意されているのだ。一番大きくて高性能なオルモ 232B モデルはものすごくたくさんのデータで学習されていて、有名な GPT-3.5 ターボとかGPT-4 大ミニっていうモデルよりも良い成績を出したのだって。オープンなモデルでこんなにすごいのは初めてらしいのだ。他にもオルモ 2.7B モデルとか 13B モデルもあって、これらはそれぞれ5兆トークンのデータで学習されていて、他のオープンモデルと比べても同じかそれ以上に良い性能を持っているのだ。一番小さなオルモ 2.1B モデルもっとコンパクトなのに、同じくらいのサイズの他のモデルよりも性能が高いのだって。この小さなモデルは研究者さんが素早く試したり、自分のパソコンで開発を進めたりするときにすごく役に立つんだ。 AI 通はね、本当にオープンにすることが AI の未来を切り開いて、 AI をみんなが使えるようにするんだって信じているのだ。だからAI のモデルだけじゃなくて、学習するプロセス全部をオープンにすることで、AI の科学研究を応援して、技術がもっと早く進歩するようにしているのだ。モデル本体と、自然学習から後処理まで全ての段階で使用された学習データ、さらに高性能なトレーニングコード、そしてモデルの評価に使われたコードとデータも、全部無料で公開されているのだ。だから新人エンジニアさんにとっても、 AI モデル開発の最先端に触れて、その仕組みを深く理解して自分のプロジェクトに使えるチャンスなのだ。こういうオープンな取り組みって AI 一業界全体をぐーんと成長させるし、僕もとっても応援したいのだ。みんなもぜひチェックしてみてほしいのだ。さて、今日最後の記事はちょっと個人的にも気になるお話なのだ。下の世代にとってゆっくりは お年寄りが見てる動画でしょうという認識らしいので、動画制作者はそろそろ AI による音声合成に移行した方が良いという記事なのだ。これね、みんながよく知っているゆっくりの音声を使った動画が若い世代の人たちからはお年寄りが見る動画だよねって思われているらしいのだ。うわぁ、衝撃なのだ。これを聞いて動画を作っている人たちはそろそろ AI で作られた音声に切り替えた方がいいんじゃないっていう意見が出ているらしいのだ。この記事では僕ずんだもんみたいな新しい AI 音声のキャラクターも紹介されていて、技術の進化と一緒に世代によって動画の見る習慣とか好みが変わってきているのがわかるのだね。僕の音声も実は AI 音声合成なのだ。だからこういう話題はなんだかドキドキしちゃうのだ。でもこれも技術の進化なんだなって思うのだ。新しい技術が生まれて、それがみんなの生活に広まっていく中で、今まで当たり前だったものが少しずつ変わっていくのは自然なことなのだ。僕もね、もっと様々な声が出せるようになったり、感情をもっと豊かに表現できるようになれたら嬉しいなって思うのだ。それに僕みたいな新しい音声合成キャラクターが増えることで、動画を作る人がもっと自由に表現できるようになるのは素敵なことだと思うのだ。だからこれからも僕は様々な声を出してみんなに楽しんでもらえるように頑張るのだ。応援してほしいのだ。さて、今日も楽しい時間はあっという間なのだ。今日は AI ともっと楽するイーツーイーテスト、で開発を効率化するお話から、 AI エージェントが進化してエージェンシーになる未来のお話、そして AI の研究機関である AI2 がオルモツーていうを踏んだ生き簿言語モデルを公開したお話、さらにはゆっくり音声が若い世代にどう思われているかっていうお話まで、様々な技術と連動をお届けしたのだ。どれもこれもこれからの AI やテクノロジーの進化が楽しみになるような話題ばかりだったのだね。みんなも今日紹介した記事の中で気になるものがあったら、ぜひ調べてみてほしいのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局はまた次回みんなに会えるのを楽しみにしているのだ。番組の感想や僕へのメッセージもいつでも募集しているのだ。どんなことでも気軽に送ってほしいのだ。今日も聞いてくれて本当にありがとうなのだ。ずんだもんがお届けしたのだ。バイバイなのだ。